遠藤博夢のボイスダイアリー。ラジオの前の皆さん、こんにちは。遠藤博夢のボイスダイアリー、パーソナリティの遠藤博夢です。タイトル直訳すると声の日記、僕の身の回りで起きたことを話したり、時に何かしらの紹介をする雑談系の番組です。いやー、なんか一気にガツンと冷え込みましたね。で、その冷え込みが割と続くっぽい。まあ続くっぽいって言ってももう12月ですからね。なってしかるべきなんじゃないかとは思っています。そう、そろそろね、2025年終わりますよ皆さん。はいや、マジで早えっていうところなんですけども、まあまあまあ過ぎてしまうもんはね、しょうがないんで、まあそれ受け入れて、まあ年末年始遊べるといいなとは思いますね。まあ、僕の今結局勤めてるところはですね、別に年末年始関係なく普通に営業してるところなんで、まあしかも僕多分どっちも出るんですよ、シフト上。31も1日も出ることにはなってるんで、そこは頑張るんですけど、休みもちゃんとあるにはあるので、その辺使ってね、そこで友達も休みだったらね、遊んでおきたいなとは思いますね。なんか最近になって、その割とそういった時には集まれる。ちょっと前も地元でお祭りがあった時なんか、まあお話確かしたと思うんですけど、僕はその祭りそのものは行けなかったんですよ、バイトだったんで。なんですけど、夜その夜ご飯を食べるっていうことにはなってたらしくって、じゃあそのぐらいだったら多分合流できるわっつって、夜ご飯だけは一緒に食べたんですよ。でその時なんかも結構今までその最近遊んでなかったやつなんかも集合してて、7人ぐらいになってたのかな、僕も含めて6か7ぐらいになってたぐらいには、その今までその一緒に遊んでなかったやつらって言ったらいいのかな、一緒に遊んでなかったじゃないんですけど、やっぱこう中学高校、中学まで遊んでた か高校とかになって遊ばなくなってたやつら、他のところ行ったりとか、まあ純粋に仕事してたりとかで遊ばなかったやつらがわーって集まった時があったりしたんで、まあもしかしたら年末年始、今年、まあ来年にかけてなんかもうそういった集まりができるのかなって思うと、ちょっとワクワクはしてますね。まあその日、要はその僕が休みの日に遊びの連絡がかかったらっていうところではあるんですけど、まあ最近になってね、遊戯王も結構割と力入れ始めましたし、でマジックの方でも統率者をね、1個新しく組んだって話はしたと思うんですけど、それなんかもあったりするんで、その辺で楽しめたらなとは思ってますね。まあ、新しく加入したメンバーどっちもやってないんですけど、ちなみにね、そうどっちもやってないんですけど、まあそうじゃない、ちゃんとやれるやつらともやれたらいいなとは思っていますし、まあそんだけ集まるとね、ボードゲームになりそうなんですよね。カードじゃなくって、タイマンのカードじゃなくって、なんか複数人でできるボードゲームとかにはなりそうなんですけど、まあそれなんかでも何でもいいから楽しめたらいいなとは思います。まあ、個人的にはマジック遊戯をやりたいですけどね。ちょっとマジック遊戯やりたいし、まあ友達の中にね、いないんですけどね、やれるやつが。ホロカとかデュエマとかもね、最近割とちゃんと楽しんで、それなんかもできたらなとは思いますけど、まあそれはそれで別のコミュニティの方、統率会の方のでやれればいいかなとも思っています。そんな感じで、まあ今からねちょっと年末年始が楽しみだなっていうところではあるんですが、まあそれまではね普通に過ごしていこうと、まあ特に何もなく過ごしていこうとは思ってはいますが、それを楽しみにね、糧にして過ごしていけたらなと思います。てな感じで、今回も始めていきましょう。遠藤博夢のボイスダイアリー、今回はこんな1ページです。遠藤博夢の
ボイスダイアリー。
改めましてこんにちは、遠藤博夢です。ということで、まあ、今回は割と雑談オンリーでいきたいと思うんですけども、まあ、まず一個ねちょっと詫びなきゃいけないことがあって、前回ねシティハンターの原画展の紹介したじゃないですか。僕気づかなかったんですよマジで。11月の本当に後半のね、その1週間だけだと思ってたんです。12月の28までやってましたね、がっつり1ヶ月やってて、マジで僕がその時には11月の28までに見えたんですよ。だから終わってんだろうなって思ってたら、まだやってます。1ヶ月弱こっからやってるので、 ぜひね、あの興味湧いた方はあの全然間に合うんで行ってみてくださいマジで局長さんに指摘されるまで気づかなかった。本当に11月だと思ってたんですけど、なんと12月までやってたので、まだ急ぐ必要がなかったっていう感じですね。まあただご情報をね伝えてしまったことを詫びなきゃいけないので、ちょっと1個ねそこで買ったちょっと良かったグッズを1個紹介しようと思います。ちょうど今手元にあるんですけど、僕の手元にはですね結構四角形のライトがあります。スイッチで光るタイプのライトなんですけど、これがですね柄が今回の原画展のその物販のところで2種類あって、僕が今持ってるのは、コーヒーハウスキャッツアイって書いてあるライトですね。看板風ライト、看板みたいな感じで、スイッチ入れるとライトがつくっていうのを持ってて、もう一つの柄は確か新宿の掲示板、シティハンターではおなじみの XYZ って書けるところの、それの、掲示板の2種類 の, あのライトがあるんですよ。スイッチ式のライト、これの僕がちょうど買ったこのキャッツアイの方、まあ、キャッツアイって海坊主とかねミキと一緒に営んでるカフェなんですけど、その看板風ライトを買ってみたらこれがなかなか面白いって思って、本当にその暗いところでこのライトつけると、あ、今この時間キャッツアイやってるっていう気分になれる看板が光ってるとなおそういう感じになる。まあちなみにね AM10 時から PM8 時って書いてあるんですけど全然それ無視してね、ライトつけれるんですよそれがちょっと面白くって、でしかも光量もね割と申し分ないので、寝る直前のまあちょっとスマホとかいじりたい時、まあ普通に部屋の電気つけろって話なんですけど、まああとすぐで寝るって時にはちょっとその軽い感じのライト欲しいじゃないですか。そういう時の分には結構ちょうど使いますし、これ磁石ついてるんで、でまあこれはベッドがどうかっていう話、あとまあ普通に四角なんでね自立もするので、そういったので置くかなんかしてスイッチつけると、そういうちょっとした卓上ライトみたいな感じにもなるっていうのが割とすごい使いやすいなと思って、僕のベッド今金属でその柵っていうか柵なのかな、柵ってほどじゃないんですけど覆われてるんで、そこにパンってつけることもできるんですけど、それとか、まあ、作業台のところにもちょっと磁石がついてれば金属というか、それでつけてしかもライトにすることもできるっていうのがすごい使い勝手よくって、なのでねこれちゃんと電池も入れ替えれるので、電池切れたらね入れ替えてこれから一生使っていこうかなって思えるような、そんなマグネット付きの看板風ライトになっています。ぜひね行った方これ注目してみてください。割と使い勝手いいし雰囲気楽しいです。キャッツアイやってるっていう看板にねそう看板が光ってるから、あ今キャッツアイやってんじゃんつって、しかもね暗いところでやるとねちょっとそれっぽいお店になるんですよちょっとそれっぽいお店な感じになるんで、これ割とおすすめですっていう詫びでした詫びの紹介、本当にでもね本当に使いやすいんで、ぜひぜひ注目してみてください。まあこれ仮に別にキャッツアイじゃなくても、例えばガチャガチャとかでねそれっぽいのがあったらまあ引いてみるといいです。あるかどうかわかんないけど、これと似たようなやつで、まあ全然違う話になるんですけど、プリキュアの変身道具、めっちゃちっちゃい変身道具がスイッチつけるとライトつくってのも僕引いたことあって、沼って10回ぐらい引いたんですけどそれも持ってるんですよ。ただそれマグネットついてなかったんで、マグネットついてる分これ結構使いやすいなと思います。あと四角なんで自立もしますしねっていうので、まあそうじゃ、これじゃなくてもその似たようなのがあればガチャガチャとかでもいいし、まあなんか別に何だろう他の IP のそういったグッズでもいいんですけど、これねコーヒーハウスキャッツアイだからこその良さっていうのが結構あったんでおすすめです。行った方はぜひ注目してみてください。そうじゃなくても似たようなものは探してみてくださいっていう、詫びの紹介でした。で、まあこれも別に通常のね話ではあるんですけど、まあ次の話に行きましょう。最近の日朝の話、まあ Z に関してはあんまり語ることがないんですけど、割と序盤だし謎が謎を呼んでるっていうぐらいで、山場っていう山場がまだそんな来てないなって思ってるんで、まだそんなにあれなんですけど、プリキュアではですねちょっと山場じゃないですけど、まあ取り上げられるだろう事案が1個ありまして、あと50じゃんもねあるんで、そこの話をしていこうと思います。まずプリキュア、まあ君プリ、男プリキュアが久しぶりに出ました。 あのいや久しぶり、まあ久しぶりだよな。で、あのゲストとして扱われるのが久しぶりって感じかな。あのレギュラーじゃなく本当にあのゲストとして男プリキュアが出るっていうのが、ってか出たっていうのがまず一つ。しかもね2回あったんですよ。1回目はあのダンシングスタープリキュアっていう舞台のプリキュアがあるんですけど、それ全員男なんですよね。まあ僕見に行ったことないです、ちなみに。でそれがアニメ化っていうか本当にアニメーションになって君プリで一緒に共闘するっていうのがまず1回ありました。これ結構前の話なんですけど、実はただああ出てくるんだとは思いましたね。ただダンシングスタープリキュア、あの名前からも分かる通りやっぱりその音楽関係っていうか、まあ、ダンスをするっていう、てかダンスで多分戦っていくっていうプリキュアなんで、今回の君プリとはまあシナジーするんだなって思って、まあ出るのも納得だったかなと思います。でもう一人がキュアコネクト、これはですね、あの響海斗っていうまあ準レギュラーかなの、まあ、レジェン、その作品の世界の中ではレジェンドアイドルになる響海斗、CV スノーマンの佐久間大介ですこれは始まった当初から割と言われてたんですけど、はい、今回のプリキュアスノーマンいるんですよねっていうことで、なんとプリキュアにもなりました。それに関しては予想はされてなかったんですけど、まあ知ってた人もいたのかな、さすがに、ついにプリキュアになりました。そう、なんとね、現実のアイドルがちゃんとあのアニメでもプリキュアになるっていう、そんな感じのことが起こりましたね。これに関しては割と賛否両論あるらしいです。やっぱり響海斗がその世界観の中ではちゃんと18歳っていうことです。成人してるわけですよ、がプリキュアになったっていうことで、しかも男がねっていうのが割と物議を醸してはいるんですが、まあシナリオ上なるなとは思ってました正直っていうか、その話を見ててね、話見たのがついこの収録する前日なんですけど録画を見てたんですけど、そう、いやまあこの脚本ならそりゃするかとも思いつつ、ただこれをプリキュアにするのかとも思いましたね。前作ワンプリの時にあのサトルくんと大福がプリキュアじゃないんですけど、まあ、プリキュアっぽい力を使って、まあ、変身もして力も使えるようになるっていうのはあったんですよ。ただ確か明確にプリキュアではなかったはずで、そういう扱いでもよかったのかなとは思いましたね。ちゃんとねキュアコネクトっつってプリキュアになって名乗るんですよ。なんでちゃんとプリキュアなんですよ今回は。その点がね、あの前作とは違うところなんですけど、だったらねサトルくんと大福もプリキュアにしてほしかったなってちょっと思いましたね。ちなみにこうやってそのもうモブではないか、ただ準レギュラー、レギュラーじゃない男の子プリキュアっていう点ではすごい久しぶりで、キュアアンフィニー以来か、19年だから6年越しかな、言っちゃうとっていうことではある、あ19違う、18年だから、7年越しかになるんですけど、そっちの方向できたかとは思いましたね。まあまあまあでも良かったんじゃないかなとは思いますし、それがちゃんとプリキュアに変身することによってまあ事件の一個が解決したというかっていうことにはなったので、それはね脚本上良かったんじゃないかなと思います。まあこんだけやっぱり結構小出しにもしてっているんで、これから男の子プリキュアってどんどん増えてくんだなとは思いますね。今からでもいいからサトルくんと大福ちゃんとプリキュアにしねえかなそこはちょっと望んでるところではありますね。そんな感じでプリキュアにも男プリキュアがどんどんどんどん増えているよというお話でした。まあプラス50者の話をしてから終わりにしようと思うんですが、ちょっと前にね、50ユニコーンの中の人が緊急降板したっていう話をしたと思うんですが、それについての続報、まあ実は結構前からもう言われてはいたんですけど、代役が決まりました。そう、市川すみのっていうキャラクターはそのままに、演者さんだけが変わった。でその、代わりとなった代替の演者さんが志田琥珀さん、こちらですねアバタロー戦隊ドンブラザーズにて鬼シスターをやっていた鬼頭遥をやっていた志田琥珀さんです。 戦隊1年間経験済みですなんと代役として選ばれました。まあいい判断だと思います。正直だって1年すでにやってるもんあの今からそのやっぱスーパー戦隊とか、まあ、プリキュアも割とそうだった時期もありますし、仮面ライダーもそうですね。やっぱり新人を育成するっていうのが割とその作品内って言ったらいいのかな、まあ大人の事情というかそっちにあるんですよ。やっぱり新人を育成しようの回だったりするんですけど、まあそれがやらかしちまったわけじゃないですか。で今からもう結構やっぱり終盤に差し掛かってるので、それがそっから新人あと10話程度で育成できるわけもなかろうとは思ってはいたんですが、まあ打ち切りでもねもちろんなかったし、で墨野という役そのものが消えたっていうわけでもなかった。で代役を立てたっていうのはすごいいい判断だったと思いますし、しかもその代役がちゃんと1年間経験すでにしてるっていうことで、残りの10話もちゃんとね駆け抜けていける人ではないかなと思ってるので、でしかもその対応も100点で、まずまあやっぱりそのすぐにはねそれ全部を差し替えるっていうのは無理な不可能な話なので、ダメな部分って言ったらいいのかな、大丈夫な部分って言ったらいいのかな、放送して本当にカットして継ぎはぎして大丈夫だった話はそのまま映してそれが2話分ぐらい続いたんですよ。でもう1個をどうしたかっていうと、その3話分穴があった回があったんですけど、その3話目のところはドキュメンタリーにしちゃうっていう、ちょっと前に関本和っていうキャラクターが出た回もその50ジャーのドキュメンタリー番組を作りたいみたいな、お話があったんですけど、その時にゲストで出た関本和、これ名前から分かる通り、声優さんの杉智和さんです、あ関智和さんですが演じる関本和がまたそのドキュメンタリーを作りたいっていうことで、まあ、総集編みたいなのを作って、なんとか3話分穴を埋め、そして来たるその代役がちゃんと決まって、撮影がまた再開されてっていうところがつい先週つったらいいのかな、前回のお話で、その墨野に関してはその潜入捜査、もともと探偵業みたいなのをやってるキャラだったんで、その潜入捜査をするためにテガソードっていうね、要はこの世界でいう神に対して顔と声を変えてくれって言った設定らしいでそれが治んないんだけどっていうところからその新しい話が始まったんですよ対応力100点すぎるだろうって思ってなるほどそういう方向性できたか。でかつさっきも言った通りドンブラザーズでオンシスターっていう役をやってたんですね。それっぽい要素をその話にちょいちょい入れてくるんですよ。ファンサービス欠かさなすぎるだろうっていうところが、50ジャーというかそこの、まあ、スタッフ陣の底力が見れたなって本当に思いましたね。まあマジで打ち切りとかじゃなくてよかったですとか、墨野がねいなくなるみたいなことじゃなくてよかったです。もう考えうる限りの最高の対応だったし最高の配役だと思います。なのでまああと本当に10話とか12、3話ぐらいなのかなになるとは思うんですが、頑張っていただきたいなと思います。という感じで以上、雑談前半でした。遠藤ひろむのボイスダイアリー後半も雑談です。ちょっとまあ前の話にかかる部分はあるんですけど、まあ日朝の話ではないかな、まあプリキュアの話ではある。何かっていうと漫画シリーズが終わるっていう話が、報じられました。報じられたわけじゃないんですけどね、原作者って言ったらいいのかな、その漫画版の、まあ、書いている上北双子先生が今ちょうどその仲良しでもね連載してるんですけど、君とアイドルプリキュアのシリーズをもってプリキュアの漫画シリーズは、終わらせるっていう発表をしたらしいです。まあこれ、次のねそうプリキュア名探偵プリキュアっていうのがもう決まったんですけど、 それ以降がね、書かれなくなるっていうのは寂しい部分ではあるんですが、まあそれでも20数作、要は書いてきてるわけなんで、お疲れ様でしたとは言いたいですね。まあ見れなくなるのは寂しいんですけども、その分ね、まあ今までのつっても僕結局マホプリ以降しか買ってないんですけどその辺を読んでね、再度その楽しんだ部分をまた楽しめたらなと思います。こんな感じで、そう、しらって言いましたけど、そう、次のねシリーズ、プリキュアのシリーズも公開されていて、次が名探偵プリキュア、ちゃんと名探偵って感じで書かれていて、プリキュアに漢字が使われるのはそれこそ魔法使いプリキュア以来だそうです10年越しすごい。で、まあまだね、結局どんなプリキュアになるのかとかっていうのは公開されてないですし、ビジュアルとかも公開されてないですし、キャストスタッフも公開されてないっていうところではあるので、めちゃめちゃ楽しみです。で、それで言うと、そうだ、もう一個、スーパー戦隊がね終わることに関してについても続報がちゃんとあって、マジでちゃんと公式が発表してスーパー戦隊シリーズは、一旦終わりというのがちゃんと公式、あの東映公式からも言われて、じゃあ次に何すんのってなると、メタルヒーローシリーズ、これが復活するっていうことになります。メタルヒーローシリーズって何ぞやって思う方いるかもしれませんが、僕も知りません僕もメタルヒーローをほとんど知らないんですよ。マジで知らなくって、ただ唯一知ってるのは宇宙刑事ギャバンね、あれのシリーズです。本当にそれも名前しか知らないんですけど、具体的に何をしてたかっていうのは全然わかんないんですけど、それのシリーズが復活するっていう話になるらしいです。スーパー戦隊の、いや本当に後番組ですよね、だからが50ジャーで終わって、その次の週からはこのメタルヒーローシリーズで、しかもちゃんとギャバン、本当になんだっけな、ギャバンインフィニティっつったかな、確か宇宙刑事ギャバンインフィニティっつって、でメタルヒーローシリーズってことで、そのギャバン元々の体って銀色、メタル本当に銀色な見た目してたのが、なんとレッドになるらしいっていうのが、まあプロジェクトレッドっつったかな、もっと言うとっていうことで、そのメタルヒーローシリーズがそのまま多分体が赤い方の光沢になって、まあなんだろう、シリーズ化していくのかなと予想されています。そんな感じで、まあ本当にスーパー戦隊終わってしまうっていうのは悲しいことではあるんですが、その代わりとしてね、メタルヒーローシリーズが復活して、しかもそれがちゃんとシリーズとして、続いていくはずなので、それはそれでね、すごい楽しみだなと思います。僕は本当にメタルヒーローシリーズ一個も知らないので、ギャバンっていう名前しか知らないのであと見た目かなぐらいしか知らないので、新鮮な気持ちでね見れるんじゃないかと思いますので、皆さんもぜひ、しかもそれが新しい、要はシリーズになってのちゃんと1作目なので、こっから見始められるわけじゃないですか。なのでそれも嬉しいなと思いつつ、次回作もね楽しみに、まあ次回作、要はギャバン、楽しみにしておきたいと思います。全然普通に延長線上の話でしたね。別の話をしましょう。もう全く別の話をします。ようやくメガネを受領しました。前回前々回ぐらいで、前回かさすがにメガネを買い替えた。でそのフレームとか、あと選んでそのレンズの度も調整したっていう話まではしたと思うんですけど、それの加工にちょっと時間がかかるっていうことで1週間ねメガネはなかったわけですよ。なんで前のメガネを使ってたんですけど、それをついに、新しいメガネを受け取りに行きました。まあそこで最終調整なんかもちょっと入って、フレームのところとかね。で、お金はすでに払っていたので本当にあと受け取るだけみたいな感じで、メガネを受け取って、今はちゃんと新しいメガネで、それこそその前日にね録画見たっていう話はしましたけど、その時からはもう新しいメガネで見ていました。視界がマジでクリアそう、割と本当にいい度で作ってもらったなって思ったんで、これからね、まだ家でしか使ってないですけど、それこそ映画見に行く時だったりとか、まあこれからもまだ、水族館、動物園、博物館はどうだろうな、まあでも見に行きたいって思ったら見に行くと思いますし、そういった時にはね、ガンガン使っていこうと思います。でそれで言うと、映画を実は一本見ておいて今回紹介する予定だったんですよ。 その日マジでバタバタしちゃって、その出る直前に、でしかも家出てからやべえメガネ忘れたってなって、家にその日は諦めました。時間が時間だったんで、もうあーダメだこれ、今メガネ取りに帰ったらもう間に合わねえわっていう部分だったんで、もうその日は諦めて、なんで次回にはさすがに紹介できると思うんですけど、まだ映画は見に行けてないですっていう感じでね、まあ見たらちゃんと紹介しようと思うので、ぜひね、次回を楽しみにしていてください。でなんなら予想してみてください、僕が何見に行くか。シンプルです、分かりやすいと思います。ああこの時期にやってるこいつが見そうなのこれだなみたいなの予想していただけたらと思いますっていう感じで、でしかもそのメガネの話に入るんですけど、入るっていうかメガネを買ってもらった後、そのまま、ワークマンに行って残りのパーツを買うっていう、パーツって要は服を買うんですけど、前回は本当にボトムズボンしか買ってなかったんですよ。でその日はその予算しかなかったんで、で行ってみたら本当にその上着だとか靴だとか靴下だとかもすげえいいの売ってたんで、あれこれワークマンで全部揃うんじゃねっつって、長 T はさすがにいらなかった、すでに家にあるので満足してたんですけど、上着とかはちょっと欲しかったんで、今度それ買いに行こうって思ってたんで、メガネもらった後にそのままワークマン行って、そこでいろいろ買い物してきました。それこそ上着買って靴買って靴下買って、で前回ボトムズボンも買ってるんで、僕今8割ワークマン人間なんですよ8割ワークマン人間で、ちょうど今この収録に来てる時に着てるもの、長 T 中に着てる長 T はさすがに別のところなんですけど、無印なんですけど上着ジャケットとズボンジーンズと靴下とで履いてきてる靴ワークマンです。8割ワークマンです本当に8割ワークマンだし、上着それぞれ2セットずつつったらいいのかな、上着2着靴2足靴下が、2セット計6足3足セットなんでで買ってるんで、まあすげえいいなって思いましたね。まあ本当にただ機能面良くてしかも安いんだったらそりゃ選ぶよねっていう話なので、まあ別にワークマンに肩入れしてるっていうわけではないんですけども、ただ純粋にその買い物の選択肢としてワークマンめちゃめちゃいいなって思ったんで、これからもお世話になっていこうと思います。以上、後半の雑談でした。遠藤ひろむのボイスダイアリー、そろそろお別れの時間になってまいりました。この番組ではお便りを募集しています。ラジカスネットのメール送信フォーム X、 そしてマシュマロまでお願いします。質問や感想、トークのリクエストなど何でも OK です。たくさんのお便りお待ちしています。いやー12月、まあ特にね変わんないとは思うんですよね。シフトも見るとそれこそその休みの日とかも変わってないですし、だから本当に年末その僕が休みの日にの時に、まあ他のみんなが仕事納めをしているかどうか、それでねみんなが他のみんなが仕事納めしてて、僕もちょうど休みでなんて時にはねやっぱ遊びたいなと思っているので、それだけはとりあえず期待だけはしておこうかなっていう感じですね。まあ僕のところが別に行かれてるっていうほどではないんですけど、わけではないんですけど、それ言っちゃうとあれなんですけど、そうまあやっぱ一般的な会社ともなればそういったことはあると思いますので、まあ他のマジで他力本願だけど他力本願っていうのかな、まあ他頼みにはなっちゃうんですけども、まあそれができたらいいなっていうところですね。まあただあんまり大人数集まりすぎるとパンクするんで、やれることが逆に少なくなりそう、選択肢がね狭まっちゃうんで、それはそれでちょっと考え物かなとも思うんですけど、まあまあまあ言うてなんか回し回しで遊べていけたらいいなとも思いますし、まあ人数集まる人数にもよるかもしれないんですけど、また麻雀もやりてえなと思いましたね。実はちょっとこのなんて言えばいいの、 マクマというかそこの話てか始まる前かに局長さんと麻雀の話を若干してほんと少しだけして、まあ最近またやってねえからやりてえなーとも思ってはいるので、それもねできたらいいなぐらいですね。ただあまりにも集まってしかもその中に一人だけ麻雀できないやつがいてっていう時に無理にやろうとは思ってないのでね、それなんかも本当に機を見てやれる時にはやれたらなぐらいで思っておこうと思います。皆さんもね思い思いのそれぞれの、年末年始過ごしてみてくださいということで、今回ここまでといたしましょう。遠藤ひろむのボイスダイアリー、ここまでのお相手は遠藤ひろむでした。次のページもお楽しみに。